どうもこんばんは。
ご
紹介いただきました山口剛です。まあ、今日はあの日本外交の現状と未来というのを藤原先生からいただいて、まして、ね、未来を見るには今までの歴史を見ることによって予言もできるという、あるいはそういう事態の展開が確信を持って言えるというふうに思ってますんで、だ今日はあのそういう意味で今の安保法制についても、その安保条約っていうのができた時どんな状況だったんだろうっていうのを把握 してれば全部意味が分かります。だから今日はそういう観点で話させていただこうと思います。もちろんあの未来についてどういうふうに中長期的な目標を日本が持ってるか持つべきかということも最後に話させていただきます。まあ最初にリベラルと保守なんですね。まあ、私はもともと新進党というところから出て、その時に二階先生とかあるいは熊谷先生にご縁いただいて、で新進党がなくなって無所属で最初通って、よくあの時無所属であの自民党のすごく強敵だったんですけど、よく倒したなと思うんですけどね。その後もう一回無所属でやって具合舐めて、でその後民主党に合流して、で何回かやって、その間外務の副大臣もやったんですけども、まあ、無所属でこの間の総選挙は戦いして、今、まあ、二階先生と再び合流ということでやってます。まあ、それまでリベラルと保守っていうことを少し整理しておいた方がいいと思うんです。あのリベラルっていうのは人間の理性を信じてるんですね。だから理性で理想の社会を作れると、これがリベラルの考え方なんですね。だから未来を作ることができると、理想は実現できるんだと、こういう言葉が出てくるわけです。保守っていうと今度は理性では理想の社会を作る、これはできないと、人間不完全なんだと、だからその歴史感覚に基づいてもうゆっくり全身的に改革するんだというのが保守の立場ですね。ただしリベラルな保守っていうのがあり得るんです。ここが、まあ、実は私なんですけど、まあ、英国のキャメロン首相っていうのは自らをI am a truly liberal conservative. 真にリベラルの保守主義者だと堂々と呼んでるんですね。実は吉田茂もリベラルな保守ということはできるんです。なぜか、なんでリベラルか、吉田茂が戦前に憲兵隊に捕まるわけですね。A、B と連携すべしだと。要するに時の体制についてそのものともせずに言うべきことを、あるべきことを、自分の理想とすることを、信じていることを堂々という、まあ、その意味ではリベラルなんですね。で戦争が終わって彼が帰せずして総理になるわけですけれども、でその時に天皇陛下に自分のことを信じ茂ると、まあ、これはあの保守の体現をしているわけですね。ですから吉田茂っていうのはこのリベラルな保守と明らかに、私自身はこの外務省の大先輩でもあります吉田茂を心から尊敬して、まあ、欠点もあるんですけどね、でもやっぱり吉田茂が頑張って安保条約までたどり着いたその奇跡を考えると、自分もああいう大きな決断できるだろうかということを思うたびに、まあ、私もリベラルの星でありたいなと、まあ、その意味で私も今までの越し方を振り返りながら、まあ、自分はリベラルな星なんだという整理を実はさせてもらってます。で戦後のことを言う、ずっと振り返るとき、やっぱり一番最初このマッカーサーなんですね。でマッカーサーのことを書いたこのウィリアム・マンチェスターっていう人の本、これが大体30年ぐらい前の本なんですけれども、彼がアメリカン・シーザーっていう本を書いてるんです。でどういうことかというと、マッカーサーっていうのはウエストポイントで何十年に一人出るか出ないかの大秀才だったそうなんです。で彼の何期か後輩に一人もう落ちこぼれがいて、もう落第ばっかりしてたらしいんです。でところがマッカーサーがその落ちこぼれの後輩を面倒を見て、でその後輩は名前をアイゼンハワーっていうんですけれどもアイゼンハワーは NATO の司令官、最初の初代の司令官になったんですね。で当時アメリカは次の大きな戦争はヨーロッパだと信じてましたから、NATO っていうのは花形の舞台なんですね。でそこの総司令官にイギリスやフランスから、もう頼むからアイゼンハワーを送ってくれと言うんで、アイゼンハワーが行ったんです。で自分は極東の一番東の極みの日本に、まあ、アイシャルリターンと言ったけど日本に、で彼は自分で納得しないわけですね。 なんで落第生のアイゼンハワーが NATO の司令官で、なんで俺が極東のエスカップなんだと、最高司令官と言いながら。で、彼はでも自分のことをアメリカンシーザーだと。シーザーってのは征服したところにローマの文明を植え付けていくわけですよ。で、自分はアメリカンシーザーとして、アメリカンデモクラシーと、それからクリスチャニティと、この2つを日本にその伝えるんだと、それが自分のミッションだというふうに自分に言い聞かせて日本に来たんです。まあ、そのクリスチャニティはともかく、アメリカンデモクラシーっていうのは彼の言った通りになってるかもしれない。その意味で、これ戦後アメリカンシーザーのこのマインドっていうのは、アメリカの外交を通じてどこでも見えてるんです。ベトナムでもそうですね。アメリカが自分の思ったように作るっていうことができなかった。でも、その教訓がちゃんと伝わってるのかなと思ったけど、アフガンで失敗し、イラクで失敗して、それ今トラウマに悩んでるんですね。でもアメリカの外交を一つ考えるときに、このアメリカンシーザーっていうマッカーサーのマインドっていうのはとっても参考になるんです。一応これ知っておいた方が、アメリカの読み取るときに。で、じゃあ日米安保条約、吉田茂が総理兼外務大臣だったんですけども、彼は占領が終わったら日本の安全保障どうするんだと。もうこれが日本の政治あるいは外交、もう全ての出発点なんです。で、外務省はもう散々1年も2年も考えた挙句に、結論は国際連合ということにしたんです。そしたら吉田茂怒ったわけですよ、自分の後輩たちに。野党の口ぶりのことをして、無用の議論一個の値なし、形成形としての見識から再検討を要すと、すごいこと言ってるんですね。で、彼はなんと基地を提供してアメリカと組むんだと。もうそれが日米同盟の由来なんですよ。で、ところがその安保条約、2つのポイントがあるんですよ。旧安保条約ですけどね、1951年締結した。吉田茂としては、基地の提供をする限りはどうしてもアメリカの防衛コミットメント、ディフェンスコミットメントって言いますけども、何かあった時には絶対守るっていうのを条約の文言上取り付けたかったんです。ところが最後の最後に失敗してしまうんです。このこと世の中にほとんど知られてないんですけど、実はね、そのもうだから10年かけて安保改定、岸信介の安保改定で、やっとここでディフェンスコミットメントが文言上取れるんです。で、これどういうことかと言いましたらね、その1951年の7月の日米交渉のもう最終段階で、アメリカ側から極東条項っていうのが提案されるんです。で、どういう条項かというと、極東の平和探偵のために在日米軍を使用することができる。英語で言ったら May be utilized っていう文言を日本側に提案されたんです。日本側は条約局長と条約課長、西村条約局長と一緒と藤崎条約課長っていうのは、この間まで大使をやっておられた藤崎一郎さんのお父さんなんですけどね。で、条約局長とか条約課長って言ったら、もう日本の最高のエースがなるんです。その外務省の中で一番できる人たち、そのできる人たちがパッとそのアメリカの案文を見て、その在日米軍を極東の平和と安定のために使用することができる、まあ、当たり前だなと思ったんです。なぜか当時朝鮮戦争をやってましたから、日本にいるアメリカのその米軍をその極東の平和と安定、要するに例えば朝鮮半島で使うことができる、それは当たり前だな、 OK って、もう総理にももう大丈夫ですよ、どうやって叱るべしですと言ってしまったんです。ところが総理からは後で大目玉食らうんですね。バカ野郎と、May be utilized っていうことは May not be utilized じゃないかと、使うことができるんじゃなくて使うかもしれないってことじゃないか、それはと、ということは防衛コミットメントゼロじゃないかと。これが吉田茂にとってものすごくつらかったと思いますね。だから、この防衛コミットメントを取り付けるっていうことが、それ以降の日本の外交の、アメリカの防衛コミットメントをどうやって取り付けるかっていうことが、それ以降の日本外交の最大のポイントなんです。今回の安保法制もそれに尽きるんです、多分。だから集団的自衛権とかで言ってますけども、それが違憲か合憲かっていう議論は、実は本質であって本質でないんです。なぜかと言いましたね、アメリカにしてみたら、いや、日本がやられた時には俺たちは集団的自衛権で日本を守るんだろうと。じゃあ俺たちがやられた時には日本は集団的自衛権では守れませんっていうのが今までの。で、吉田茂は基地を提供したらそれぐらい対等で扱ってくれるだろうと思ったんです。ところがアメリカは、それは対等じゃないよと。 で軍部が日本で足を取られたくないっていうんでこの防衛コミットメント取り付けを反対して、で日本に提案したら何のことはね意外にもさらっと受け入れられたんで、あの外務省はすぐにその条約局長と条約課長が青い顔をして飛んでいったんですね。で日本本土がやられた時には Will be utilized でしょと、それ以外の時に May be utilized なんでしょって言って出すんですけど、アメリカは完全に無視して、その間にペンタゴンから国務省にお礼のレターが出てるんです。よくぞ同意を取り付けてくれたと。心はこれでディフェンスコミットメントはゼロになった。まあ、それが10年かかってやる岸信介の安保改定の意味なんですね。でも巻き込まれるかどうかはポイントじゃないんです。あれは岸信介が吉田茂のある意味で宿題を済ましたということなんですね。でじゃあ今の安保法制、そのディフェンスコミットメント、アメリカがじゃあ今のどういう状況か、まあ、後でもう一回言いますけど、アメリカが1960年当時ぐらいまではもう世界の頂点、まあ、今も頂点だけど、あの頃は米ソと言いながらやっぱりアメリカ軍を抜いてるわけですね。今アフガン、イラクでもって相当力使い果たして、それで借金の上限の問題なんて、債務の上限問題なんていうことは議論になるほど、要するに債務の上限が取っ払わなければアメリカは公務員の給料さえ出なくなってると、それぐらいもう救急になってしまってるわけですね。だからその時に日本が何とかしてくれよってアメリカ気持ちあるわけですね。日本に対してただ乗りじゃないかとか、あのバードンシェアリングしてくれよっていう時代があったわけでしょ。でそれはそのために日本は思いやり予算をつけましょうかっていうんで何とかなんとか取り付けてきたわけですけど、ここまでアメリカ自身が内向きになりつつある中で、どうやってアメリカの防衛コミットメントを確保しようとするかというと、まあ、今回の安保法制で、これあの集団的自衛権とは呼んでるわけですけれども、形としては集団的自衛権と呼ぶにほど遠いような内容になってるんですね。本当の集団的自衛権というのはアメリカ本土がバーンとやられた時に日本がすぐ頑張ると、ところが今回のやつはもう ほとんどそれができないような仕組みになってるんですね。新三要件ということで、もう必要最小限で他に手当がない手段でっていう、でしかも日本の防衛に存立危機事態、日本の存立が危機に至る事態でなければ出ていかないと。だからアメリカ本土がやられただけじゃ日本は出ていけないんですね。それだけじゃ日本の存立の危機になるかっていうことじゃない可能性もあるから。だからそういう意味で今回、まあ、個別的自衛権に毛が生えた程度、毛が何もかからない程度です。だけど一応集団的自衛権ではある、一応だけどもうほとんど個別的自衛権に近いということ、だけど意味は防衛コミットメントの取り付けだと私は取ってます。あの周囲の安全保障環境は厳しくなったからっていう説明はあんまり納得できないでしょうきっと。でもこの防衛コミットメント取り付けのための苦心惨憺の結果がこの安保法制だっていうふうに理解するのが一番的確だと思うんです。ちなみにですね、その前提としては吉田茂っていうのは本当に偉かったと思うんですけど、アメリカが統合司令部っていうのを言ってくるんです。統合司令部っていうのはユニファイドコマンドっていうふうに英語で言ってたみたいですけど、 NATO と同じ仕組み、 NATO はアメリカの司令官が全軍を指揮する、アイゼンハワーが全軍を指揮する、同じように日本の場合にも例えばマッカーサー、 あるいはその後のリッジウェイが日本のその防衛、あの警察呼びたいと呼ぼうが自衛隊と呼ぼうが、それも合わせて全部を指揮する、それを統合司令部として提案してきたんです。吉田茂は最後まで蹴ったんですよ。これなかなかで勇気のいることですよ。で当時ダレスっておじさんが来て吉田茂と最後ガチンコで勝負するわけです。でダレスは当時ですね、サンフランシスコ講和条約とそれから安保条約の批准を上院で汗かいて走り回ってたんです。吉田茂に最後何て言ったか、吉田さん、ユニファイドコマンドどうしても受けられない、それを受けると日本が対等のパートナーじゃないと国民が思うってことを心配する、それはよくわかると。だけどね、もしもそれ言い張るんだったら俺はもうサンフランシスコ講和条約の批准手引かせてもらうわと、ということは日本はずっと占領国でいればいいんじゃないのと、ここまで来たんですね。いやー、吉田茂したら相当きつかったと思いますよ。もう一回占領国に戻るのかと、9月8日にサンフランシスコで講和条約署名してみんなで浮かれてたのに、それもう一回 占領国に戻るのかって言われて、それは普通の総理だと持ちこたえられないでしょう。最後まで突っ張ったんですね。で拒否しきったんです。だから今アメリカ側の指揮系統は米軍の司令官が統制する、日本側自衛隊の指揮系統は日本側だから、ガイドラインがいるんですよ。でなきゃガイドラインなんていらないんですよ。司令官が全部指揮するんですから、右行ったら右、左行ったら左。ところが右行っていいのか左行っていいのか一応決めとこうかっていうのがガイドラインで、それは何で必要かというと、吉田茂が日米は対等のパートナーだと、統合司令部なんてダメだと、 NATO のその方式はダメだと、これアメリカにしたらびっくりしたんですよ。戦争で勝ってイギリスやフランスがアイゼンハワーどうしても来てくれっていうのに、戦争で負けた日本がなんでこれ断れるわけと。でもそこまでやったんですね。これ覚えておくとすごく大事なんですよ。で、まあ、これがあの日米安保条約の由来なんです。だけど吉田路線私は良しとしてますけど、もちろんね、その経済重視して池田勇人さんの所得倍増路線につながって、そこからの経済成長につながるんですけど、もう一つはだけどね、アメリカにある意味でおんぶに抱っこ、あとは日本は経済中心でやっていこうと、その意味で、ね、国家戦略っていうものを考えなくて済んでしまった。その時代がずっと続いたんで、今はその国家戦略的発想の貧困と、これは政治のつけになって出てきてますよね。それがあると思うんです。もう私的に後でどういう国家戦略があり得るかっていうのをあの話させてもらいます。で実は今の状態どういう状態かって、まあ、多分藤原先生と見方一緒だと思うんですけど、戦後の3つの秩序がもう流動化で揺らいでる時代だと思うんです。戦後の3つの秩序、私的には、ね、3つの体制があると思うんですね。国際連合の体制と、自由貿易を作ろうという体制と、ドル基軸通貨体制と、全部アメリカ主導なんです。もうアメリカが国際秩序のほとんどの部分を作ったと言っても過言ではない。じゃあ国際連合何のために作ったかというと、これは戦争を防止するためです。戦争をなくすために国際連合を作ろうと、ポイントは一つだけです。武力の行使を禁止する、もうここに尽きるんです。国際連合体制というのは武力の行使を禁止する、国連憲章24項に書かれているんです。もうこれがもう国際連合の全てなんですね。だけど国際社会っていうのが日本、失礼、国内のように組織化されてないから例外を設けたんですよね。武力の行使できるっていう例外を設けた、それが自衛権なんです。もちろんもう一つはね、国連軍として集団安全保障で、例えばその ABCD っていう国があって、 A が B を叩いたら CD が CD も A を叩く、これは ABCD っていう中にあるから集団安全保障って言うんですけど、集団的自衛権っていうのは ABCD と XYZ があって、 X が A をやった時に BCD が X を叩けるっていう、その中の話じゃなくて外と外の同盟間の、例えば西側と東側とか、そういう話だから。だからこの国連が定めてたのは、国連っていう枠内で誰か武力を行使、変な意味でその侵略的な行為でやったら、他の加盟国全員でその国をなんとか抑え込もうというのが国連軍で、できてないんです。国連軍って一度もできたことないし、今もできてないし、将来もできるかどうかわからない。だからこの42条っていうのは、国連軍の時は武力行使を禁止していいってことになってるけど、今のところ有名無実なんです。唯一、じゃあもう一つの例外、自衛権。でこの時個別的自衛権っていうのが今まであったわけです。初めて集団的自衛権っていうのは、初めてこの国連憲章の51条で世界史の中で出てきたんです。でそれは何でか出てきたかって言ったら、あの国連が、例えば国連がっていうか、そのソ連が、例えばの話ですよ、ソ連がフランスに攻めた時に、イギリスは自分が攻められてないから、普通の自衛権だけだと使えないわけですよ。わかりますかね。ところがイギリスはフランスをもう一心同体だと、もう俺と一心同体だから、フランスが叩かれた以上、俺も自衛権、もう集団的自衛権、俺がやられたと同じようにソ連に反撃するというのが集団的自衛権。当時、まあ、米ソ冷戦が始まってたから、この自衛権っていうのをどうしても認めてくれと。そうでないと武力行使禁止だけされたらもうどうにもならないというんで、初めて集団的自衛権っていうのは認められたんです。だって今ね、国際連合で、じゃあ武力の行使禁止したけど、どうなってるかと。もうほとんど。もうシリアもそうだし、ウクライナもそうですけど、もう最近アイシスまで出てきて、もうどうにもなってない。だから国際連合体制っていうのは、アメリカ主導で作ったわけですけど、 もう完全に流動化というか揺らいで、ただしこれが悪いと言ってるんじゃないんですよ。だったら何とかしなきゃいけないという意味で、アメリカの戦後の秩序が揺らいでる一つが国際連合だと。もう一つは自由貿易体制ですよね。保護貿易だから戦争になったんだろうと。じゃあ自由貿易目指そうっていうんで、最初こっちの前にあのガットっていうのを作って、でその後 WTO 世界貿易機関っていうので、ところがドーハラウンドがなんか破綻しちゃったんじゃないかっていう。そうすると、じゃあ190何カ国も集まったら、もう中国もブラジルもロシアもインドもみんな力つけて、もうみんなもいろんなこと言うからまとまらないなと。しょうがない、気の合ったもん同士でやろうかっていうんで、TPP とか FTA とか。だけどこれジグゾーパズルみたいなもんですね。ジグゾーパズル一生懸命 TPP、FTA の、その自由貿易協定の2国間で組み合わせてるけど、なかなか全部の像が出来上がらない。ということは自由貿易体制、思った通りにできてないんです。戦後の秩序、その意味でイメージが相当これ、今のところまだグラグラしてる。もう一つがドル基軸通貨体制。これもアメリカ主導ですよね。だって戦後、イギリスのケインズが世界通貨を作ろうかと。1番コール2番コールってやろうかって言ったんですけど、アメリカのホワイトっておじさんが、いやもうイギリスの時代終わったと思いますから、でここからあのドルを、うちのドルを使ってもらえますでしょうかっていうんで、ドル基軸通貨体制だけど、このドル基軸通貨体制が今健全だと思ってる人は世の中でほとんどいないんですよね。これいいか悪いか言ってんじゃない、事実としてそうなってる。で 私自身もあの2012年ですから、今から3年前ですけれども、 G20 の会合で外務大臣会合っていうのがあったんです。メキシコで会った時に、まあ、当時の外務大臣の代わりに私出て、まあ、アメリカからはクリントン当時の国務長官、彼女も来てました。で、ある外務大臣が The key currency system is dead とものすごいストレートフォワードな、そういう感じで言ったんです。みんなこうやって見て、いや私もストレートなコメントするの。ところが5人ぐらい後、あんまり名前言いませんけど、パッパッパッパッ手が上がって、みんな賛成なんですよ。え、まあ、ちょっと私あのクリントン女子ちょっとサポートしてあげようかなという気になって、まあ、先ほどそのダラキーカレンシーシステムズデッド、とってもストレートフォワードなメッセージが出たし、それは多く の友人がそれをシェアしているみたいだけど、じゃあその後はどういうふうになるんですかと、どういうオプションがあるんですかと。でそれがやっぱない以上、ある程度ドルの基軸通貨体制っていうのもある程度守っていかないと、通貨が安定しないことにはどうにもならないでしょって、なんか私らしくないサポートの仕方してしまって、でしたんですけど、ただあの時びっくりしたのは、そうやってストレートなメッセージが堂々とやり取りされてたと。それが今の世界の見方ですよね。ということは、このものすごい流動化が起こってるわけですね。でアメリカの国力が相対的低下しているのは、まあ、アフガンとかイラクの付けが私は大きいと思うんです。でアフガンの戦争が始まったのは2001年のあの 9.11 の後ですけれども、私 9.11 の日たまたまワシントンにいて、それで 9.10 の日にはニューヨークで、ニューヨークのあの十何人かのクローズドの、あの CBS の社長とかすごい人が今から思えば来てて、クローズドの、あのミーティングしたんです。でじゃあその午後ワシントンに飛行機で行こうって、ものすごい雨だったんですよ、土砂降りで。で飛行機で全部キャンセルされたんですね。で総領事館の人がついてくれてて、いや先輩あの明日の朝行けばいいですから、もういっぱい飛行機出るんですから、なんか悪い予感したんですよ。まあ、そりゃそうだろうけども。でも、電車、下から行ったらいいよ。まあ、5、6時間で行くんだから。いや、でもこんなに並んでますよ。いいよ。4時間ぐらいだろ？並んで。並んで、電車で行って。で、次の日、キャピトルヒルズで、議会で、若いあのスタッフの人と朝食会やってたんです。で、やってたらガードが来て、A plane is coming! Please evacuate!何のことか分かんないですよ。その飛行機が来るから避難してくれって、何のことか分かんない。であの議会の外に出てくると空は真っ青で平和そのものです。でところが他のビルからものアリの列のごとく人がだろだろと出てきてる。何のことか分かんないわけですよ。ところがしばらくしたらドーンと音がして、ペンタゴンの方にふわーっとのろしのことが煙が上がって、でも何のことか分かんないわけですよ。で 私ジョージタウンの方に行ってものすごい暑かったんです、あの時も 9.11 でパブ入って不謹慎ながら、まあ、あのビールを飲んで、そしたらテレビを見てみんなもう釘付けなんですよ。すっげえ映画やってるな、飛行機がビルに突っ込んでる、しかし何度も何度も同じ場面が出てくるんですよ。映画の人おかしい。でアメリカ人が「Oh my goodness! Oh no!」とか言ってやってるわけです。でだんだん状況が分かってきて、これニュースだと、あともう一機いるって言うんですよ。でどうなるの。だけどまあその日、その次の 9.12 の日にホワイトハウスに某そのスタッフをあんまり名前言わない方がいいんですけど、大阪をその訪ねることになってて、その彼に電話したんですよ。もう今日大変なことあったから明日俺とのねアポイントはそれ忘れていいからと。そしたら「Oh, please come over to the White House please please」って言うから「じゃあ行きます」ってで行ったんですよ。そしたらまあその日も暑かったんですよ。暑かったも3時間ぐらい外で待たされましてね、イライラしちゃって「何なんだろう」で出るなりその彼が真っ赤な顔して「There's gonna be war. Japan must cooperate. 上からすごい Japan must cooperate. 私、oh, Why must cooperate? で彼は軽減な顔して、いやビンダデンいるから、あもう戦争だと。いやそれはそう気持ちわかるよと。だけどその Japan must cooperate と説明しなきゃいけない。どういうエビデンスかちょっと言ってくれ。そして彼が怒ってる、oh, Thank you very much for coming. Thank you very much. 帰ってくれちゃう。だし、いや今日は偉い短期じゃないかっていうか、もう You make me impatient だろうとか言いながら、でも俺は友達としてね、俺戦争しろって言うんだから友達として、アメリカの友達としてどういうふうにお前説明しなきゃというから言ってるんじゃないかと。その後どうなるんだとアフガンなと思ったら、決して彼はイラクとは言わなかったですけど、でもちょっと似たようなこと。その時言ったんですよ、アフガンに行くんだ気をつけた方がいいぞと。それをアフガニに手を出して崩壊したんだからなと。アメリカ大丈夫かと。いや彼はね大丈夫、アメリカのファイアパワー、ソビエトファイアパワーよりファーグレーターだから3日で大丈夫と。おお3 days、 いや3日でなければ3ヶ月、おお3 months、 いや3ヶ月でダメだったら3年だと、おお3 years、 まだ片付いてないですまだアメリカ、その後私もう一丁行ったんですよ。言わなくてよかったんですけどね、いやまあ自動車業界とかお前な銀行とか大丈夫か、もうから本当に残ったんですねだけどどうなったかって、 GM クライスラーも全部潰れたんですよ。その後それから投資銀行も全部潰れたんですね。でそれほどこのアフガンの戦争から途中でイラクを挟んだこのツケっていうのはものすごく大きかったんですよ、アメリカに。だからアメリカ的には今そこから、まあ、彼らはリバランスって、リバランスって軍事だけのことじゃないと思うんですよ。でアジア太平洋に来てるわけです。アジア太平洋 TPP でなんとか貿易増やして雇用を増やそうとしてるけど、来てみたら日本と中国と韓国は島で喧嘩してたと。なんとかしてくれよっていうのが今の状況ですよね。でもその意味でアメリカ もコントロール今 G0 化って言われてるわけでしょ。だからこの戦後秩序、私的には3つですけど、もう機能不全を起こしてる、もうこれが今の状況じゃないですか。だからこういうことを一応抑えた上で、まあ、我々新しい地図とかシステム作りっていうのをどうするんだっていうのがこれからの知恵の出しどころだと思うんですよね。で、まあ、今あのアメリカ、日本、イギリス、まあ、こういうシーパワーがいて、これ中国、ロシア、まあ、ドイツも入るのかどうか、その辺がいて、中国的にはあの例のあのエイジアンインフラインベストメントバンクっていう AIB 言ったりして、でこれ明らかに私中国は新しい地図を作りたいっていう、であわよくばドル基軸通貨の後元を持っていきたいという気持ちもう如実に出てますよね。だから中国は一生懸命新しい地図をシステム作り頑張ってるわけですよ。じゃあ日本どうするんだと。私はねこれアジア太平洋共同体っていうのはもう大いにありありだと思ってるんです。ただし EU みたいなことにしなくても共同体的なものでいいからクエスチョンマークつけたんですけど、例えばね、その今 TPP っていうのをやってます。いいか悪いか別ですよ。やってます。私、副大臣の時に始めたのが日中間の自由貿易協定の交渉。これも一生懸命韓国に何度も飛んで、それで韓国は韓中でいいって言ったんですよ。中国が韓にとって一番の貿易パートナーだから。いや、もう日本も一緒で、日中間でやろうよって。何度も言って、最後は OK 取って始めたんですよ。始めた途端に尖閣起こったからこれ途絶えてるんですよ。で、その間に韓中がほとんどなれて、もうなったと。 だけど私もう一丁始めたらこれカッコで組んでるのはまだこれ私の構想だけだったから、あの2012年の7月だったんですけども、もうそれまでに準備して6カ国で、どういう発想かというと TPP が環太平洋だったら環日本海があってもいいだろうということで、環日本海ということはロシア、日本、韓国、北朝鮮を省いて中国、それからちょっと遠いけどモンゴル、まあ、アメリカ遠いけど入れとかないと後でしんどいからアメリカもということで6カ国、最初は学者だけで、これで北東アジア経済連携会議をやろうって言った。本当は環日本海経済連携会議で言いたかったんですけど、韓国が環日本海ってだけでも喧嘩になるから、もう最初から喧嘩しても意味ないだろうと思って、あの北東アジアとして、で私2つ言ったんです。1つはエネルギー協力、これ当然ですよね、サハリンと。もう1つは金融協力、これは分かったんですよ。ロシアがものすごく食いついてきたんです。意味が分からなかった。北東アジア開発銀行を作ろうって打ち上げたんですよ。分かったですよ。ロシアは ADB アジア開発銀行のメンバーじゃないんです。メンバーにさせてもらってないんです。だから ADB から融資を受けられないんです、ロシアは。ところがこの北東アジア開発銀行ができたらメンバーになれればそこから融資を受けられる。そしたらある銀行の頭取が来られました。名前ここまでかかってくれてちょっと押さえておきますそれで山口さん、その北東アジア開発銀行乗ったと、うちの他にも数個来ると、もうものすごい有料プロジェクトどころか極上プロジェクトがもうそこに転がってるんだから、これほど凄まじい機会はないのだと。うまくやってたんですよ。だけどその後尖閣で私切られましてね、この北東アジア開発銀行の話は宙に浮いたんです。その時中国のやつ見たんですよ。私絶対それ AIB につながってるなと。だけど私に AIB は作らせてもいいと思いますよ。 AIB で全部賄えないから。じゃあ日本はまだ北東アジア開発銀行的なものを作って、で日本海、環日本海経済連携の基礎を作ったら全然構わないと思います。やることいっぱいありますよ、まあ、つまぐのに例えばね、イギリスとフランスがあれだけ何百年も戦争したけど今トンネルでつながってるんですよ。じゃあ北九州と韓国トンネルでつながったって別にいいじゃないかって調べたんですよ。どれぐらいでトンネルできるかって10兆円ですよ。なんてことない、たった10兆円ですよ。でそれにリニアモーターカー通したらですね、これもまあ、 あの東京名古屋ぐらいで10兆円かかるから、まあソウルまで通そうと思ったらあと20兆から30兆いりますけど、だけどね、東京からソウルまで1マイルなんてのがあり得るんですよ。北朝鮮がそういうふうにずっとやってたらだんだん言ってきますよ、仲間に入れてくれと。そしたらもうちょっと行儀よくしろと、そしたら仲間に入れてやる、そういうことで言えるようになる。そうすると北京まで1枚とか、いや何だったら将来はモスクワまで1枚ってあり得るんですよ。その意味で、ね、その日本がその秩序を作っていく、システムを作る、どうやって人物の金をくるくる回るようにするか、やっぱりそこが。でそれに RCEP っていうのはあの東南アジアです。東南アジアと日中韓、それとインド、豪州、ニュージーランド、これを RCEP っていう、リージョナルコンプリヘンシブエコノミックパートナーシップ。だから TPP と日中間十分協定、まあ、これ今交渉あまり進んでないけど、でも RCEP はほとんど持っている。そうするとこれ大体足すと APEC 近くなるんです。ということは日本がそのリーダーというよりもお世話役で、あるいはコーディネーターで汗をかくと、これあると思うんですよね。これ大きいですよ。だってここら辺ね、もしも後で質問が出たら私やります、うん、結構面白いこと、面白いっていうか、なんでかって、アジア太平洋、トインビーが言ってるわけでしょ。いずれ世界の重心は西洋から東洋に、大西洋から太平洋に移っていくって。それが今起こってるんだったら、アジア太平洋共同体的なものを目指す日本の役割っていうのはものすごく大きいんです。アインシュタインがこう言ったと言われてるんですね。これこう言ったと言われてる。近代日本の発達ほど世界を驚かしたものはない。この驚異的な発展には他の国と異なる何者かがなくてはならない。果たせるからこの国の3000年の歴史がそれであった。この長い歴史を通して一見天皇をいただいているということが今日の日本を荒らせしめたのである。私はこのような尊い国が世界に一箇所くらいなくてはならないと考えていた。なぜならば世界の未来は進むだけ進み、その間幾度か戦いは繰り返されて、最後には戦いに疲れる時が来る。その時人類は誠の平和を求めて世界的な名手を挙げなければならない。 この世界の名手なるものは武力や筋力ではなく、あらゆる国の歴史を抜き越えた最も古く、またたっとい家柄でなくてはならぬ。世界の文化はアジアに始まって、アジアに帰る、それはアジアの候補、日本に立ち戻らねばならない。我々は神に感謝する。我々日本というたっとい国を作っておいてくれたこと、もう最近の右翼が喜びそうなことが書いてあるんですけど、ただまあここは武力や筋力ではなくっていうのがありますんでね。で、まあ、これはアインシュタインが言ったことになってるんです。でもエビデンスがないんです。でもまあこれはでも日本にとってやっぱり役割を果たそうかっていう時にはちょっと我々の励みになる言葉ではあるんですよね。でただその時にね、私どうやってじゃあ日本が新しい産業を起こすイノベーションということが鍵だと私は思っているんです。今の世界経済の大学の根本原因というのは、もう世界的なイノベーションの停滞じゃないんですよ。昔はイノベーションを持った、日本だってね、経済財政危機、社会福祉のどのこうの全部イノベーションです。これは宮さんという人が提唱されている、私もそれに賛同するからそういうことを言っているんですけど、例えばね、そのじゃあアメリカは何でこんなに頑張ったんだと。じゃあそのアメリカのリーディングインダストリーとして自動車産業、あるいは航空機産業、あるいは宇宙産業、あるいは IT 産業、でも世界をリードする産業をアメリカは作ってきたわけですね、イノベーションで。それがアメリカの覇権につながっているんです。覇権がいいとは思いませんよ。だけど主導産業を作り出せるものが世界の覇権を握ってきたんです。だけどアメリカのイノベーション力大丈夫か、 IT 金融商も米国に十分の職場はもう与えられてないんです。で中国はどうですかと。安い労賃でコピーするだけでは世界の覇権国になれない。まだこういう面がまだ色っぽいです。まだ、だ頑張ってますけどね、すごく頑張ってますけど。そうすると日本の役割、国家戦略として、日本の国家戦略としてイノベーションを喚起しベンチャー企業を促す環境を本格的に作る必要っていうのは、一つやっぱ政治家としてこれから頑張らないかな。橋や道路も頑張りますけど、でもここも大事ですよね。日本はイノベーションによる新たな主導産業を自分の手で開発して経済力を強化する。日本はこれから世界の経済発展をドライブする主導産業、どんどん、まあ、これは宮さんも、日本の中小企業を含めてこれまで蓄積した膨大なものづくり力の技術集積は世界に貢献できる。だからアジア太平洋共同体的な世話役、調整役、日本はこういうことによってなれるぞと。その時ね、まあ、これ宮さんの言ってることをそのまま書いてきましたけど、魅力あるワクワクさせる商品を我々が作れるのかと。まあ、宮さんは日本の商品が売れなくなったら世界の人にとって魅力がなくなってきたからだと。サムスンは売れる商品が良い液晶ということを言ってるけど、シャープは良い液晶は売れるはずっていうけど、この違いが今出てきてんじゃないのかっていうのは、まあ彼の言い分です。日本産業、これまで日本で売れているものはどこでも売れるはずだということをやってきたけど、今それ通用しなくなったんじゃないかということを。じゃあ日本流のイノベーションも何なんだ。まあ、これは私、まあ、一言で言ったら中小企業の生産技術ノウハウを A たす B が X になるようにコラボ、これをマッチングできるような土台を政治の場が整えていく、これ大きいと思います。まあ、二階さんが喜びそうな名前つけといたんですけど強靭化ファンドっていうのを作ったらどうかなと思いましてね。でこれはいや、まあ、ある種、まあ、外為準備金から3兆ぐらい持っていけますよと。どうですか、まあ、これ確かめなきゃいけないけど、そういうアイデア。で毎年これは二階さんと民主党政権の頃打ち合わせして、現実にこれが不足っていうところの18条何項かに入ってるんですけど、社会保障目的以外にも使えるっていう1項目があるんです。むしろね、 5% からいずれ 10% にするとして、そのうちの 0.1%、 1兆円が1% が2兆円だったら、 1% の10分の1は2兆円の10分の1、2000億円。じゃあ 0.1% 消費税分がだいたい2000億円に当たるとしたら、毎年毎年2000億円イノベーションに回すっていうのは できるんじゃないのかと。で、あるいはゆうちょのお金からこの政党銀行、日本政策投資銀行の、あるいはその政策金融公庫、強靭化ファンド一環としてこういうことを連携させてやるっていうのは、日本の産業金融異次元レベルまで引き上げるんじゃないのか。まあ、藤原先生は公銀の今日バージョンを作るべしだって、そこにつながっていく発想ではあるんですけど、二階さんが喜べる強靭化ファンドという名前をすいません、まあ、そういう意味で日本外交の中長期目標としては、アジア太平洋共同体的なものを目指して、この自由貿易のシステムを作るとともに、コンフィデンスビルディングメジャーズで武力衝突を予防するようなシステムを作って、さらには 通貨システムを域内で作るってことを考えたいなと。目はあるんです。あのチェンマイイニシアティブ、アメリカが反対して反対して潰れた話だけど、でもチェンマイイニシアティブまではこぎつけた。そこからなんとか進められるかどうか、ここはあると思うんですね。ということで、まあ今日は
お宮の話してください。
あ、そうですか、はい。それじゃあ先ほどの中国の話もここやると結構時間、
まあ、
日本外交の現状と未来っていう先生から題いただいて、まあ、今日私はアメリカがどういうふうなつもりでいたかっていうところから始めて、でその時日本は安保条約を結んでやってきた、その延長上に今の安保法制の話があって、だけどアメリカが今現実に彼らが主導的に役割で作ってきた国際秩序、まあ、私は3つ挙げましたけどね、国際連合と自由貿易のシステムと、それからドル基軸通貨体制と挙げましたけど、それがみんなもうすっごい揺れてると、流動化して、その時にじゃあ誰が出てきてるか、中国なんですね。じゃあ中国との対話どういうふうにするわけだ、まあ、直近まずと書いてあるのは、直近はまず島と神社の問題なんとかしなきゃいけないと。で島についてはもうこの尖閣の経緯っていうのを喉まで出かかっても今のところまだ言ってないんですよ。もうこれ言うと当時の大臣とか当時の総理の話になってしまうから、まあ、だけど経緯的にはこうですよ。あれ2012年の春に石原慎太郎当時の都知事が尖閣を都で購入するというのを打ち上げたと。で民主党政権を慌てたわけですよ。で私当時の大臣と総理にはこう言ったんです。絶対石原本気じゃないぞと、本気じゃないから相手にしちゃダメだと。本気じゃない理由は俺はまず3つ挙げられると。1つは本気だったら金のかかる話だから東京都議会に根回ししてるはずだと、全くしてないじゃないかと。それから本気だったら石垣市長なりに一言くらい言ってんだろうと、全く言ってないじゃないかと。本気だったらまずワシントンで行ったりしないと、だから相手にしちゃダメだと、目立ちたいがために言ってるだけだと言ったんですけど、官邸は本気にして私外して尖閣の国有化について走っていくんです。だから結果どうなったかと、まずこの結果忘れないうちに言っとかなきゃいけないけど、石原さんはその後どうしたかと、途中で掘り出して国会に戻ってきてるんですよ。渡ったんですよやっぱり。で、まあ、その7月7日に朝日新聞日曜日ですけど見たら一面に尖閣国有化を内閣というか官邸が議論してるとか、なんだこれ、え、これ中国とか他の国台湾も含めて外務省対応しなきゃいけないのに外務副大臣の俺外してどういうつもりだろうと。ですぐ外務大臣に電話したんです。いや大臣大変ですねこれ、官邸こんな勝手なことさせちゃちょっとこれ大変ですよと。山口さんには言ってなかったけど、もう総理とは数ヶ月やってちょっと待ってくださいと、私も喉前でよかったけど、ちょっと待って、私知りませんよこの話。いや、こういう話は小人数でやらないと漏れちゃうから、ちょっと待ってくださいよと、ちょっと待ってくださいよと。もう喉前でかかったけど、あの時は一生懸命辛抱したんです。で、そこから始まって、国有化、結局、私、中国に行けっていうことで、8月の30日には太平国さん、まあ、外務副大臣だけど太平国さんに会えたのは中国側の中で私自身がコンタクトとしてよくお世話になっている人がいるんですけど、その人がまあ一生懸命やってくれて、その時ものすごい妨害があったんですけど、まあ、その話は置いといて、それで太平国さんから2つ提案があったんですね。これはね極秘の電報でしか言ってないし、まだテレビでもラジオでも言ってないから、ちょっとやっぱり喉前に出かかってますけど、これとりあえず置いといて、でもね、鄧小平さんが言ったことと同じことなんです。ここだけは言えると。でそれはだけど持ち帰って外務大臣にも総理にも伝えて、もちろん公電でも出てるんです。 きっちりした公電が出てる、ものすごい詳細な公電が出てるんです、あの公式の電報ですね、外務省ので。そこではっきり東芝への提案が、あ、失礼、東芝じゃない、その太平国さんの提案が書いてある、返事しなきゃいけないわけですよ。ところが9月11日に国有から閣議決定するっていうのが聞こえてきて、ちょっと待って、あの太平国さんのやつに返事しなきゃいけないじゃないと、ノーならノーで返事しなきゃいけないじゃないかと、まさかしないことないだろうなと思っていろいろ根回ししたんだけど、しないで、9月11日が火曜日なんですけど、9月9日の日曜日に当時の総理がウラジオストクで APEC の会議があった時に立ち話で一応やり取りすると。で、私次の日に官邸に行ったわけですね、最後の日だと思って、いや総理ね、昨日立ち話で胡錦涛と裏上でやり合ったわけでしょと。でまだ私が受け取って持ち帰った2つにくっついて提案返事してないじゃないですかと。昨日やり合ってそれで明日閣議決定っていうのは、これ普通村の自治会だと喧嘩になるんですよと。これ国同士だと戦争って言うんですよ。もう全然返事がないんですよ。で総理、これ沈黙は承諾の印って言葉ありますから、今私が申し上げていることを受け取っていただいてるんですよ。でそれでも返事がないんですよ。で総理申し訳ない、総理もね大変な時代になるっていうことは想像されてると思いますけど、総理が想像されてることの1万倍いや違う10万倍いやもっとかもしれない、大変な時代ですよ、少なくとも数年間首脳会談できませんからねと全部言ったんですよ。でも全然返事がない。もう最後しょうがない、30分経ってもうすいません、もうよろしくお願いしますって出てきたんですよ。なんか涙がボロボロその夜出てきましてね、分かんなかった、俺こんな涙もろくないのになと。でもなんかね、心の中というか魂の中で真珠湾真珠湾とか、あるいはまだ時間はあるまだ時間あるっていうその言葉というか考えというかがこう出てくるんですよ。なんどういうこと、ああそうか、俺の外務省の先輩がひょっとしたら自分は真珠湾を防ぎきれなかったと、でそれを後悔して亡くなっていった人が何人もいたのかなと。でもまあ確かに明日の閣議決定まで12時間ほどあるから、朝の8時にやるとしたらまだ時間がある、まあそろそろだけど、もう俺も今日総理とも喧嘩しちゃったしなと、もう多分首間違いないしなと、真珠湾もうやることやったと思ったら大臣から電話がかかってきたんですよ。で、いや大臣どうされたいですか、官房長官が山口さんのこと黙らせろって言うんだってちょっと待って、それで私ねすごくその前すごい心配したんだけど、カチンどころかもう切れて、それで相当、まあ、あとは文藝春秋にもところどころちょっと書いてるところで、それで結局私その後保育ごめんになったんですけど、だけどと直後 の、 記者会見で私はメッセージとしてはもう一つだけだったんです。いろんなことを伝えながら質疑に答えながらもメッセージ何度もその同じメッセージを伝えたのは、この尖閣の案件は外交官の案件として処理しますと、絶対に軍人の案件にはしないと北京に聞こえるように何度も言ったんです。外交官で処理できなければ軍人の案件になるんです、だけど絶対に軍人の案件にしないからと北京に聞こえてるんですよ。だって日本側ももちろん自衛隊を出さずに海上保安庁だけでやってるんですね。海上保安庁っていうのは警察力、向こう側も人民解放軍海軍が出てこずに観測船だけで来てる、公の船ということは、その海上保安庁の船と観測船がぶつかっても一触即発の戦争にはならないんです。とりあえずのクッションがある。海上自衛隊と人民解放軍の海軍がぶつかったらこれは戦争になり得るんです。だからとりあえず私のメッセージは伝わってるんですけど、もうそれがもう最後の、いや自分ができるもう最後のことかなと思って、でその後切られてしたけど、で政権交代の選挙があって、で、まあ、私は政権から離れてるわけですけど、まあ、中国が私頼ってきて誰と連絡したらいいんだっていうんでいろいろ紹介して、政権側の人を紹介してでやったけど、 なかなかやっぱ後ろから糸引くだけだから。でも日中首脳会談、まあ、去年 APEC であり今年バンドンで一応安倍総理とその習近平さん会いましたけど、本当の意味での首脳会談というのはまだ行われてないんです。本当の意味での首脳会談というのはこっちから行く場合には、例えば安倍総理が人民大会堂までその招待されて、それで議場兵がずらっと並んでもう捧げつつもしながらピシッとこう敬礼を受けて閲兵すると、これが入ってないと本当の首脳会談ではないんです。 APEC の合間に30分どうぞというのは本当の首脳会談では私なんかまだカウントできないんです。 で、この首脳会談どうかって、これはこの間二階さんが今の総務会長が3000人以上の方と一緒に私も行ったんですけど、北京に行った。もう完全に潮目が変わりましてですね、完全にもう雰囲気全く違うんです。習近平さんも出てこられたしするんですけど、完全に潮目が変わってて、私は9月か10月、よっぽど70年談話とかでよっぽどのことがない限り首脳会談はできると思います。9月にやったら安倍総裁の再選はもう文句なし、あんまり言わない方がいいんですけど他にいないんですよ。あ、まだまだ兵庫県連とまだもうちょっと調整残ってますで、もうその意味でこの私土地勘って書いたのはこういうことなんです。まあ民主党政権私外してその国有化の話やってたわけですけど、その中国を知ってる人が入ってないんです。外務大臣も総理もそうですけど、その外務省側も次官も、まあ、今大使になってアメリカに送ったんですけど、中国を勤務したことがない。それから外務審議官今韓国の大使されてる、中国の勤務もない。局長も勤務がない。それから官邸に出た次の次官になった人も中国の勤務がない。中国で勤務したことがあるかどうかって大きいんです。山口剛、中国で勤務したことがあるんですよ。1989年から91年天安門事件の直後なんですけどね、あるんです。土地勘があるって大きいんですよ。吉田茂がね、ダレスとやり合ってた時に、もう一つダレスから言われるのは、吉田さん、もう北京は共産圏になったんだから、これから北京を諦めて台北とやってくださいと。でその時吉田茂は、自分は外交官として中国に勤務した経験もあると。ダレスさん、あなたは若いし元気があるけど、いやというのは吉田茂が70歳、ダレスが50の時なんですよ。で元気はあるけど、俺の方が中国のことをよく知ってる、日本がアメリカと中国の橋渡しをしようと、こう言ったんです。ところがダレスはもう全然聞く身持たない。もうそれはダメなんだって、この間言ったけども、サンフランシスコ講和条約の批准俺もやらないからと。そしたら日本占領国に戻る、もうそういうことだ、もう同じこと言うんです。それ言われると吉田茂もその時は降りたんです。で台北に着いた。でその時吉田茂が意味深く言ったんです。中国は赤くなっても黒くなっても中国は中国だと、これ言い得て妙なの。私これ読んだ時ね、吉田茂ってルーレットが好きだったんだってすぐ分かったんですレッドはブラック、チャイナはチャイナ、こう言ったんですね。チャーチルも同じことよく言う、レッドはブラック。だからチャーチルも絶対ルーレットが好きだったんです。しかも書き方は赤黒しかやらないっていうのがそれではっきり分かって。で、まあ、それはともかく土地勘があるっていうのは外交をやるときに大きいんですよね。で土地勘がないっていうのは外交をやるときにものすごく危険なんですよ。その危険なことを尖閣でやっちゃったんです。ただつけ十分来てますよ。でその後もね、武力衝突の危険性結構あったんです。でそのために私メッセージ、まあ、一生懸命頑張って、私だけじゃないですけどね、安倍総理にも間接的ですけど手伝ってもらって、だからなんとか見て、でこの間二階さんがその訪中された時に潮目が完全に変わって、あ、これでやっと俺の宿題はなんとかできたなという気持ちをしたんです。あと首脳会談までたどり着いたら、もうそれでとりあえずは、それは島の話なんですね。これあそこに神社の話はもっときついですよ。でもね、私、まあ、結論的なことだけ言いますとね、天皇陛下も参拝できるようにするっていうのが一つのポイントなんですよ。1978年以降天皇陛下は靖国に参拝されてないんです。前の天皇も今の天皇も陛下も。でポイントは東京裁判なんですよね。で東京裁判、要するに、ね、東京裁判でいわゆる永久戦犯と言われる方々、これをどう呼ぼうが、その永久戦犯が祀られているところの靖国にっていうんで話が始まってるわけですよ。じゃあ東京裁判というのは認めるか認めないかっていう論点があるんですけど、これはね、東京裁判は私自身もおかしいと思いますよ。これ広田光輝っていうの、広田光輝は外務大臣、外務省出身の外務大臣で文官ですよ。唯一死刑ということでなったんです。本当は近衛さんがアメリカは考えたらしいんです。ところが近衛さん自殺しちゃったから、あと誰かっていうんで広田光輝に回ってきたんです。で広田光輝までね、永久戦犯と言われることに私だって納得いかないんですよ。それはね、確かにね、戦争を止められなかった責任って言われればそれまでだけど、それはないでしょうと。 でキーなんていう首席検事もこの広田幸喜に死刑という判決出た時にはなんと馬鹿げた判決だというふうにその場で叫んだって言うんですよ。だけどその広田幸喜の心中を思うとこれまた別の話があり得るんですよね。広田幸喜は多分こう思ったはずですよ。天皇陛下に責任を問わせるわけにはいかないと。ならしょうがない、総理だった自分が、あるいは大将だった将軍が責任を取らざるを得ないじゃないかと。彼は広田幸喜は裁判を通じて一言も弁解しなかったそうなんですよ。不思議ですけどね。もう本当怒ってたはずですよ、東条とかいろんな人に。お前らが俺が止めたのお前聞かなかったから、お前は俺がこんなことになってんじゃないかと普通は思いますよね。一切言わなかったそうなんです。で彼は商用として刑場の露と消えていった。多分心は自分が命変えて陛下をお守りしますと、多分こういうことでしょう。ところが東京裁判をひっくり返すってことはその広田幸喜の気持ちも全部ひっくり返すっていうことになるんですよね。それはちょっと果たしていいものかと。でちなみにちょっとこの話に行く前に、家福はあざなえるなのごとしって、こう人生もう機微を言い尽くしたような言葉ですけど、広田幸喜と外務省の同期が吉田茂なんですよ。この二人は同期だったんですよ。で吉田茂は戦前中国とか土佐回りやってる間に、広田幸喜は欧米の日の当たる坂道をぐんぐんぐんぐん上り詰めるんですよ。外務大臣総理まで行くんですよ。その間吉田茂は憲兵隊にと捕まって牢屋に入ってるんですね。英米と連携する人。いや吉田茂にしてみたら、同期の広田幸喜が映画を極めてる間、自分は牢屋で過ごしてる。まあ3日ですけどね。ところが人生わからないんですよ。戦争終わってみたら、進駐軍がやってきて、マッカーサーは憲兵隊にと捕まえて牢屋に入ってたやつは自由主義者に違いないと。彼は追放にならなかったんですよ。で鳩山一郎が総理になるはずのところを追放されて、吉田茂に総理が回ってくるんですよ。で吉田茂って面白い人で、その時3つの条件出したらしいんですね。いや、まあ、いやいや俺は総理になるんだから3つの条件がある。一つは俺の人事に口出すなと。一つは俺に金を自由に使わせろと。一つは俺が辞めたい時にすぐ辞めさせろと。三つ目はついぞ来なかったんですけど。だけどこのその間広田幸喜は東京裁判で死刑になるわけですよ。片っぽ牢屋に入ってた方が総理になって、片っぽ総理やってた人が死刑になって、いやこれね、何が良くて何が悪いかわからないんですよ。じゃあ私も何が良くて何が悪いかわからないんです。だからまあ神様が自分に何期待してるのかなということを考えて、まあ、みんなのために役に立てるということで頑張ろうと思ってます。でちなみにじゃあそのポイントはね、靖国をどう考えるかということに一つは尽きると思うんです。戦場で亡くなった方の魂を祀ると、ここに整理すると永久戦犯として処刑された方々は戦場で亡くなったかというと刑場で亡くなった。あれを戦場というのはちょっと無理があると思うんですね。やっぱり言う人もいるんですよ、いや俺は戦争の延長だからと。ちょっとしかしあれを戦場というのは無理があるでしょうと。ということは靖国に祀るの、戦場で亡くなった方の魂を祀るという原則に立ち返ると、あの永久戦犯の人たちはどうすればいいんだろう。祭るなって言ってんじゃないんですよ。祭ればいいじゃないかと。例えばね、乃木大将はあれだけの英雄ですけれども、明治天皇が崩御された時に夫妻で自宅で自害されたから、戦場で亡くなってないから靖国には祀られてないんですよね。乃木大将は靖国には祀られてなくて別に神社を作って祀ってる。乃木神社ですよ。東郷平八郎元帥もあれだけの英雄ですけれども、その癌で亡くなったんで、その戦場で亡くなったんじゃないから靖国神社には祀られてないんです。かといって祀られてないわけじゃなくて祀ってるんです。東郷神社っていうのを作って祀ってるんです。じゃあ永久戦犯の方々もどっか神社作って祀ったらどうなのと。昭和神社と呼ぶなり平和神社と呼ぶなりしたらどうなのっていうのは、まあ、私のある、まあ、でもね、宮司さんたちはきっと反論すると思うんです。いやいや、あんなのダメだと。例えばこういう例があるんですね。桶に水があると、桶に水があって、その14人の永久戦犯の人たちの魂を柄杓で水で桶の水に合わせた。どうやってそれを開けられるんだと。これが宮司さんの言い分。 私の言い分簡単ですよ。宮司さんにはできなくても神様には絶対できますって。だってあそこの靖国には骨が祀られてるわけじゃないんですよ。言ってること分かりますか。だからこれはね、私自分の意見を押し付けるわけじゃないんですけど、でもそういう考え方もあっていいんじゃないのかなって私なんか思うんです。それは広田光輝が命がけで天皇陛下をお守りしようとしたこと、それにもつながっていくし、要するに安倍総理が修正主義者と呼ばれている理由っていうのは、東京裁判を認めないのかっていう話から始まってるんですね。でそれは岸信介さんが先般だと言われたということも影響してるかもしれませんけど、で結局東京裁判を認めるか認めないか、認めるからサンフランシスコ講和条約が成り立った。サンフランシスコ講和条約で独立回復したから日本は国際連合に加盟したり、いろいろ国際秩序にもう一度関わってくる。この戦後の国際秩序を全部ひっくり返すのかと、戦後の歴史を全部修正するのかというんで、東京裁判を認めるかどうかっていうのが出発点になってしまうんですね。で、まあ、この間 あのワシントンのスピーチで、まあ、安倍総理この辺ことだいぶ払拭しようと思って努力されたとは思うんですけども、で、まあ、この靖国神社の問題っていうのは、こういう天皇陛下がもしもね、乃木神社方式、統合神社方式で、例えば昭和神社とか平和神社になれば、天皇陛下は間違いなく参拝できるんです。多分で天皇陛下なんで参拝されないかって言われてませんよ、言われてませんけど、察するにほぼ間違いないでしょ。もうほぼこのことについては皆さん意見一致されると思うんです。なぜ天皇陛下が行かれてないかっていうのは、そこに永久戦犯が祀られてるから。じゃ永久戦犯祀るなって言ってんじゃないです。乃木神社方式と統合神社方式ってどうですかと、だって戦場で亡くなったんじゃないんだからっていうのが、まあ私の一つのポイントなんです。これはアメリカももちろん OK なんです。ただしアメリカが時々言うのは、じゃあ国務長官とか国防長官が行っても、さすがに靖国神社で花を捧げることはできませんよと。そのためはそれは国立追悼記念施設を殺しているかもしれない。だから2つその平和神社と国立追悼記念施設がいるかもしれない。ここまで来たらもう神社の話ってのも全然解決です。これ中国とか韓国の話じゃないんです。アメリカとの話なんですよ。これはちょっと別の話としてというようなことで、ちょうど1時間になりましたです、はい、すいません、あのそういうことで、どうもありがとうございます。